はようございます。聖書と福音の時間です。この季節プールで流行り目が流行するそうです。少しの油断で細菌が入り、私たちは病気にかかります。でもそれらの細菌を水際で見張っている働きがあります。それが免疫作用。私たちの体は神様に与えられた力で守られているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。アメリカ西海岸がゴールドラッシュで沸き立っていた頃、多くの人が一山当てようと殺到しました。そんな人々の一人にユダヤ系のリーバイ・シトラウという人がいました。しかし惚れども惚れども金の鉱脈にはなかなか突き当たらないのです。疲れ果てた彼はふと周りを見たとき、血眼になって地面を掘り返しているライバルたちの姿を見て、あることをひらめくのです。この人たちのために破れないズボンを作ろう。なぜなら誰もがボロボロになったズボンで、それはそれは惨めな格好をしていたからです。過酷な肉体労働にも十分耐える頑丈にして機能的、性別も年齢も季節も問わずに、いつでもどこでも誰もが履けるジーンズは、このようにして完成したのです。みんなが金を探り求めて必死になっているとき、一人違ったことをするのはとても勇気がいることでした。しかし、もし皆と同じことをそのまましていたら、皆と同じように失敗していたのです。ゴールドラッシュで成功したのは、ほんの一握りの人たちだけだったからですね。さて、聖書の中にも世の中の時流に押し流されることなく、ぶれない生き方をした人たちが登場します。その代表は、新約聖書の大半を書いたパウロという人物です。彼は自分の人生の原動力についてこう語っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この言葉の中に、キリストがしてくださった三つのことが書かれています。第一に、キリストは私を愛してくださったということです。パウロは自分という人間をキリストによって愛されている人とみなして生きていたのです。そうであるとするなら、キリストが大切にしている自分をどうして投げやりに扱うことができるでしょう。万葉集の歌の中に恋人を思う歌がたくさん出てきますね。シナのなる、チクマの川のさざれ石も、厳しい踏み手ば玉と拾わん。おそらく先盛りとして遠い国へ出征する恋人を思って歌った歌ですね。愛しいあなたが踏んだ石だと思ったら、私にはまるで宝石のように思えてきますという意味です。この歌い手の女性は、その小石を眺め、頬ずりし、さすり、そしてうっとりしてます。それは河原に何十万とある砂利の一つに過ぎないんですが、恋人が踏んだ石という一点で、愛おしい宝物のように思えて大切にするって言うんですね。愛は何の変哲もない道端の石ころを何カラットのダイヤにも勝る宝にしてしまう力があるんです。あなたは神に愛されている人です。たくさんある砂利石の一つではありません。神がキリストによって慈しんだ人なのです。どんなに失敗があっても、過去にどんなにひどい罪があったとしても、それでも神様の目には尊いとみなされたものなのです。神様が自分のことを真心から愛し、大切にしてくださったと知るなら、自分の人生を粗末にすることはできなくなるのです。第二に、キリストは私たちのために、ご自身を十字架の上で捨ててくださったのです。なぜキリストが十字架で命を捨てることがパウロにとって力となったんでしょう。それによって魂のふるさとに戻る道が確保されたからです。今から50年前、 イギリスで大列車強盗事件が起こりました。グラスゴーからロンドンに向かっていた郵便列車が強盗団に襲われ、260万ポンドが盗まれたんです。これは現在のお金に換算すると85億円にもなる額です。強盗団は信号を細工し、赤信号にして列車を止めたのです。運転手は不審に思い、列車から出たところを殴りつけられ、失神します。この時の怪我が元で、運転手は7年後に亡くなるのです。この強盗団の一人に、ロナルド・ビッグスという人物がいました。やがて一味は逮捕され、彼も刑務所に入れられるんですが、しかしビッグスは、1年後に脱走し、パリまで逃亡して、整形手術を受け、別人になりすまし、そのままブラジルにまで逃げてしまうんです。イギリスは国家の威信をかけて彼を追跡し、ついにブラジルで潜伏生活をしているビッグスを見つけ出して、逮捕するところにまでは成功するのです。しかし、国外に連れ出すことができませんでした。というのは、ビッグスはブラジル人の女性との間に子供を設けていたからです。ブラジルの法律では、ブラジルで生まれた子供の父親が外国人の場合、その父親は身柄を拘束されないという決まりがあったのです。こうして彼は罪を犯しながら罰を受けることもなく、仕事もしないで毎晩バーに現れ、観光客相手に自分の脱獄体験をまるで武勇伝のように面白おかしく話して聞かせていたのです。やがて彼の反省は、本になり、映画にもなり、ますます図に乗る生活をするようになったんです。こうしてブラジル生活が約40年続き、彼は72歳になった時、彼の中に変化が生じてきたのです。どういうわけでしょうか？彼はどうしても自分のふるさとを見たい、自分のふるさとであるイギリスに戻りたいと思うようになったのです。自分の生まれ故郷に対する憧れ、懐かしさが込み上がってきて、どうにも止めることができません。次第に体調を崩し、心臓を患い、起きている時にはイギリスの写真を眺め、寝ている時にはイギリスの夢を見るようになるのです。彼は病的なホームシックにかかってしまったのです。そしてとうとう72歳の時、イギリスに帰ったんですね。飛行機がイギリスに到着するや否や、彼は即逮捕され、病状重い中、8年間刑務所に入れられます。そうして80歳にして、ようやく釈放されたのですが、体調は優れず、弱っていくばかりだと言われています。刑務所生活がたたったんですね。そういうことになるということが分かっていながら、それでも故郷に帰りたくて仕方がなかったのは、本当の自分の居場所を見つけたかったからだと言われています。ところで、人間の魂の本当の居場所ってどこでしょう？それは魂の作り主である神様の身元なのです。しかし人は神から離れ、自己中心の生き方をした罪人のために、そのままでは戻ることができないのです。ちょうどビッグスとイギリスの間に、罪の裁きが待ち構えていたように、我々人間と天国との間には永遠の地獄という裁きが立ち塞がっているのです。この永遠の裁きを取り除くために、キリストはご自身を捨ててくださったのです。キリストが十字架にかかって身代わりに死んでくださった、そして三日目によみがえってくださったことにより、私たちは裁きを恐れることなく、天のふるさとに帰ることができるのです。第三に、この方は信じる者の心の中に住んで共に生きてくださるのです。限界のある自分の力に頼って生きる人生はただただ消耗する人生ですね。しかし、全知全能のキリストがあなたの内側に宿って共に生きる人生は自分をも周りの人々をも豊かにする人生なのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを救い主として信じて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。 皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。